おはようございます。
罪人の友主イエスキリスト教会の新道達也です。今日はイザヤ書2章の19節から3章の7節一緒に読んでいきたいと思います。この2章は終わりの日。さあ、では終わりの日とは何でしょうか。これはイエス様が再臨された後の千年王国の予言です。千年王国はこうですよというのがこの予言のある通りなんですけれども、11節と17節にある通りなんですけれども、これが千年王国の形です。主お一人だけが高められる、これが千年王国の確固たるものでございます。
イザヤ書2章19節から3章7節。主が立ち上がり地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご意向の輝きを避けて岩の洞穴や土の穴に入る。その日人は拝むために作った銀の偽りの神々と金の偽りの神々をモグラやコウモリに投げやる。鼻で息をする人間を頼りにするな。そんなものに何の値打ちがあろうか。まことに見よ、万軍の主、主はエルサレムとユダから支えと頼りを除かれる。すべて頼みのパン、すべて頼みの水、勇士と戦士、裁き司と預言者、占い師と長老、50人体の長と高官、議官と賢い細工人、巧みにまじないをかけるもの。
19節、主が立ち上がって、地をおののかせる時とはどのようなことでしょうか。これは千年王国の時には主ご自身が来られて、主ご自身が裁かれて、そして神の国を打ち立てる、ということは神を敬う人しか、クリスチャンしか残らないということなんです。キリスト救い主、神の御子を否定する者は反キリストの霊だと明確に書いてあります。キリストを受け入れる者だけが残っていくわけですけれども、そうなれば国の軍事力、軍隊持つとか、あるいはテロ対策をするとか、そういうものはなくなってくるわけですよね。私たちのこの国もですね、自衛隊問題とありますけれども、本当にこの全くの丸腰になって、まあ、これは政治的な話ですけども、日本ではなくてもですね、今の国、地球全体を考えると、軍備を持たなければ怖い、隣の国に攻め滅ぼされてしまう、これが現実の今の世の中であるわけですけども、千年王国が来た時にそんな心配はいらない。なぜなら、すべてのものがイエス・キリストを崇めるものが残るからです。そしてその時にまず行われるのが、この2章に後半に書いてある通りに、偶像礼拝者、そして偶像をお裁きになります。何も役に立たないこの偶像をみんな捨てて逃げるって書いてあるんですよね。偶像は人の形をしていても見ることできない、聞くこともできない、触ることもできない、歩くこともできないと同じイザヤ書にも書いてあります。じゃあなんで、じゃあ偶像礼拝が悪いんでしょうかということは2つ挙げられると思います。1つはパウロが言うように、むさぼりの心、この現れが偶像だって言うんですよね。自分の願望を満たすために、鋳造したものを拝み、お金が入りますようにね、事故が起こりませんようにというね、これが、自己実現をするための偶像礼拝、これがむさぼりだというんですね。そしてもう一つ、2番目の偶像礼拝の恐ろしいところは、悪霊との契約、あるいは悪霊とのコンタクトなんです。なぜなら、偶像そのものには何もないんだと、ね、神でも何でもない、そこに備われた備え物として置かれたものを食べようが何しようが何にも関係ないよと、ただそれを見て、 つまずく信者がいるならば私はそれを食べませんと言ったんですね。パウロはそのように言っています。じゃあ何が怖いのかというと、偶像は何もない像なんですけども、形なんですけども、元々のこのサタンとその手下どもの悪霊どもはどこから来て何のためどんな目的を持っているかということを知らなきゃいけない。これは神の栄光を自分のものにしたいと思った瞬間に叩き落とされて、ただ一人の天使が落とされたんではなくて、打天使ではなくて、その賛美の長だったこのサタンとその手下の3分の1の御使いがついていったんですよ。そして神の栄光を自分のものにしたい、これは要するに神になりたいと思ったんです。だから私たちキリストにつながらない者たちはね、自己中心ですけども、その中心にあるものは自分が神なんです。だから裁くんです。そして、自分が中心で善悪の良し悪し、これは自分が決める。でも本当の良い悪いは神様しかわからないんです。で、神になりたいと思った悪霊どもが、その具現化された、このむさぼりの心に具現化された神ではないものの中に入って、神のように振る舞う、これが悪霊とのコンタクトなんです。そして、例えば占いもそうです。同じです。占いでこの人、占いで 手相を見て、ああこの人、あなたはこうした方がいいですよ。で、もしその占いの言う通りにあなたが行動したならば、悪霊と契約を結んだと同じことになるんです。これが恐ろしいことなんですね。ですけれども、この終わりの日には主お一人だけが高められて裁かれて、主ご自身が裁かれて千年王国が始まるんです。そして3章に入っていきますと、この私たちが、世の中が支えているものを取り除かれるって言うんですよ。自分たちが支えているもの、考えもあるでしょう、信念もあるでしょう、信条もあるでしょうね、それじゃなくて、ここに書かれているのは、パンと水は言うに及ばずね、私たちは本当にいつも、あなたはパンだけで生きるのではない、神から下る一つ一つの神の言葉によるんだ。そのような私たちが本当に生きるために支えとなっているもの、それはパンと水は言うに及ばず、勇士と戦士、裁き司と預言者、占い師と長老、50人隊長と高官、また議官と細工人、まじないをかけるものって書いてありますね。これはクリスチャン的に、もちろんこの占い師とかまじないをかけるものというのは、まあ、論外ですけれども、同じように50人隊長といえばこの町を守っている警察官であるかもしれません。また議官といえば、私たちも政治家、この政治家の政策に望みをかけたりしますよね。そして勇士と戦士、これはもう本当に自衛隊にお願いするとかね、あるいは、他の国なら軍隊に、まあ、望みをかけるとか、そういうものを本当に全部取り除かれるんだと。それは主お一人が高められていくということに他なりません。そしてこの箇所の2章の17節から、19節から3章の7節のこの主題は、2章の22節でございます。鼻で息する人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあろうか。要するにこれは人間に値打ちがないと言ってるんじゃないんです。これは人間は神の息吹が吹き込まれた、そして神の似姿に作られた尊いものですけども、私たちは頼りにしなければならないのは人間ではないよ、あなたの信念でもないよ、神お一人なんだよ。これが私たちクリスチャン人生の主題であります。頼るべきものは神である。そして、その神から使わされた、私の救い主、あなたの救い主イエス・キリストを信じ抜くということです。お祈りします。天のお父様、感謝します。あなたの御子イエス・キリストが十字架について死んでくださり、ついには私たちの人生を 幸せにするためにあなたの御子を惜しまずに死に渡された。これが福音の本質です。そして私たちはそれに頼ることこそが私たちの人生です。そして私たちがこの人生を明け渡していくこと、あなたのご計画の進むその人生は、神と共に送る人生はあなたに明け渡したもの、あなたにまた自分自身にこの罪に死んだものしかできませんから、どうぞ助け導いてください。イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。